ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第7回です。5月8日に、KDDI が2014年夏モデルの発表会を実施しました。今回はその内容と、製品についてのご紹介に当てたいと思います。今回の発表では、Android スマートフォンを6機種、Android タブレットを2機種の、全部で8機種。このほか、リストバンド型のウェアラブル端末や、Bluetooth 対応の魚群探知機といった周辺機器もラインナップ。
は？
魚群探知機？それでは、まずはスマートフォンのラインナップから見ていきましょう。夏モデルの中で、最大のサイズとなる 5.5 インチディスプレイを搭載するのは、LG エレクトロニクスと KDDI の共同開発モデル、iSAI-FL、LGL24。前のモデルである、iSAI、LGL22 から、さらにディスプレイサイズを大きく、バッテリー容量も 2500mAh から、3000mAh に増量。プロセッサもクアッドコア、2.5GHz の、MSM8974AC を搭載しました。このほか、マルチタスク機能の強化や、ボディを振ることで現在地付近の様々な情報を入手できる新機能、iSAI モーションの追加。ディスプレイの異なる場所をユーザーが決めた順番にタップすると、画面の点灯と、ロックの解除を同時に行う、ノックコードも導入されています。カメラは、メインカメラが1320万画素、インカメラが130万画素、メインメモリは 2GB で、内蔵ストレージは 32GB、外部メモリとして、最大で 128GB までのマイクロ SDXC カードに対応しています。お財布携帯は、フェリカと NFC をサポート、ワンセグのほかフルセグも受信できて、どちらも録画ができるそうです。通信面では、下り最大 150Mbps のキャリアアグリゲーションと YMAX2+ に対応。今回の夏モデルでは、ほとんどの機種でキャリアアグリゲーションや YMAX2+、Android 4.4 が搭載されていますが、その中でも LGL24 は、かなりスペックを追求してきたモデルという印象です。ソニーモバイルコミュニケーションズの Xperia ZL2 SOL25 はグローバルモデルの Xperia Z2 をベースに開発されたモデルです。スペックとしては Z2 と共通する部分も多いのですが、画面サイズを5インチに、バッテリー容量も縮小、背面パネルをガラスではなく樹脂にするなど、サイズやデザインが見直されています。Z2 から退化してるように感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。Z2 には搭載されていない、4K サイズ、3840×2160 ピクセル の動画撮影が可能になっています。MHL3.0 に対応しているので、 4K 対応のテレビと MHL ケーブルで接続することで 4K 映像をテレビに出力することもできます。オーディオ関連ではウォークマンと同等のデジタルノイズキャンセリング機能を新たに搭載し、専用のイヤホンで音楽を再生しているとき、周囲の騒音を約 98% カットできるとのことです。5月下旬以降に、対応したヘッドセットも発売されるとのこと。ディスプレイの上下には、ステレオスピーカーも搭載し、ソニー独自のバーチャルサラウンド技術、S-Force、フロントサラウンド、にも対応しました。音楽や映像にこだわったモデル、いかにもソニーらしいなという印象です。シャープのアクオスセリエ SHL25、 先日ソフトバンクから発表されたものと同様、ブランドネームがアクオスフォンからアクオスに変更されています。ハードウェアの仕様についても、通信方式以外はソフトバンクのものとほぼ同様のようですね。サムスン電子からは、大方の予想通り Galaxy S5 SCL23 が出てきました。基本的なスペックはグローバルモデルと共通、このため OS のバージョンが Android 4.4.2 になります。グローバルモデルが公開された時、あまり芳しくない反響が多かったように思います。日本の市場では、どのような評価が下るのか、ちょっと気になりますね。京セラからは、今回は2機種、リリースされました。アルバーノ、L03 は、大人向けブランド、アルバーノ、の最新モデルで、リアルメタルと物理キーを用いた高級感のあるボディというこれまでのイメージは踏襲しながら、5インチディスプレイ、 2.3GHz のクアッドコアプロセッサ、 Android 4.4 の搭載など、基本的なスペックを向上させました。京セラ製品の特徴であるスマートソニックレシーバーはもちろん搭載、またワイヤレス充電方式の C に対応しているモデルも別途投入するとのことです。アルバーノのスペック向上は素直に歓迎です。キャリアアグリゲーションなどにも対応してるので、スペックは他のモデルとも遜色ないですね。京セラはアメリカでタフネスモデルのトルクをリリースしており、日本国内でも SIM ロックフリーモデルとして販売されていますが、この度、キャリアモデルとして、KDDI からリリースされることになりました。トルク G01 は、カシオの G's1 以来のタフネスモデル。アメリカ国防総省が策定した MIL 規格、MIL スタンダード 810G に準拠。防水、防塵、耐衝撃性、耐振動、塩水耐久性、防湿性能、耐日射性能、耐低圧性能、といったものの規格を満たしているそうです。4.5 インチのタッチパネルディスプレイは、手袋をしていたり、画面が濡れていたりしても操作できるとのこと。こちらも、スマートソニックレシーバーは当然搭載しています。端末の上側にスピーカーボタンがあり、通話中にこれを押すことでハンズフリー通話ができますが、2つの大きめのスピーカーを搭載していて、100dB 以上の大音量を出すことができるため、騒音のひどい工事現場などでも使えるとのこと。ワイヤレス充電、C にも対応していますが、高速充電規格のクイックチャージ 2.0 には非対応。キャリアアグリゲーション、YMAX2+、ワンセグ、フルセグも非対応です。G's1 と同様、すべてのユーザー向けではありませんが、特定の用途には待望の新モデルですね。スマートフォンは以上ですが、 KDDI の田中プロ。元井、田中社長から、HTC 製スマートフォン、J シリーズ、を近く発表することが明言されました。一方で、Windows フォン端末のリリースはない、という発言もあったようです。タブレット端末は、ソニーの、Xperia Z2 タブレット、SOT21、と、ASUS の、ASUS メモパッド8、の2機種。Xperia Z2 タブレットは、グローバルモデルをベースに、キャリアアグリゲーションと YMAX 2 プラスに対応、さらにフルセグにも対応しています。10インチ級タブレットとしては、世界最薄最軽量。Xperia ZL2 とも共通する機能や、NFC を利用してミラキャスト接続を行えるなどの機能も持っています。前のモデルである、Xperia タブレット Z も評価の高いモデルでしたが、今回はそれをさらに進化させたモデルと言えるでしょう。ASUS メモパッド8は、名前の通り8インチディスプレイを搭載するタブレット。ただ、プロセッサはスナップドラゴンなどの ARM プロセッサではなくて、インテルの Atom Z3580 を搭載しています。通信方式は LTE には対応しますが、キャリアアグリゲーションは対応していません。また YMAX 2 プラスにも対応しません。中の人は、インテルプロセッサを搭載する Android タブレットを持っていますが、普通の Android 端末と比べると、少し独特なところがあるように感じています。電池が長持ちするなど、優れた特徴もあるので、どのように仕上がってくるのか、ちょっと気になるモデルですね。他にも、au ウォレット、や、アニメパス、といったサービスの発表もありましたが、
長くなってしまうので、ここでギブアップです。それぞれの端末の詳細、au ウォレットなどのサービスについては、au のホームページやニュースサイトなどを参照してください。ふう。思ってたより、量が多かったですね。多すぎて、完全網羅はできませんでした。来週の、NTT ドコモの夏モデル発表会も、覚悟が必要ですね。できるだけ、情報を拾い上げて、お届けできるように頑張りますね。
この番組では、皆さんからの、ご意見やご感想などを、いつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。番組ブログでは、中の人が、番組こぼれ話、として、何か書き込むこともありますので、興味をお持ちいただいた方は、ぜひお読みください。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ。クリエイティブスタジオでお送りしました。